お待たせしました、マジカル、明けました、3001回目の今日のマジカル、イエーイマジカルミステリーツアーまだ続きそうですおかげさまで3000回は、イベントということでですね、トーク&ライブで、無事に終了させていただきました。今日スタジオに戻ってきて栄えある3001回目の、マジカル、新しい夜を明けて出会えてということでですね、スタートする最初のゲストさん、素敵ね、まあ、素敵だし、もううちのタイトル、番組のタイトルマジカルミステリーツアーでございますので、もう本当にね、マジカルでミステリーでちょっと怪しい、素敵な今日栄えある3001回目のゲストをお迎えしました、横田和典さんです。イエーイ、
よろしくお願いします。
ようこそ。もう本当にこのねえ、3000回って言って15年かかりましたので。
すごいですね。
やっぱりびっくりします。もう3000回それも超えたということで、まあ、今日のゲスト横田さんなんですが、まあ、何をなさってるかって言ってね、その肩書きを説明するのがすごく難しいんですけれども、舞踏家でいらっしゃる、
はい、
少林寺拳法、
少林寺拳法
でもね、見た目はあれですよ、イタリアの、ね、なんかモデルさんみたいファッション雑誌のモデルさんみたい、これはちょっとやばいぜって感じのね、素敵なマダムキラーと昔はそういうのもありましたからだと思うんですが、そして何よりもやっぱりマジカルミステリー の, ゲストさんでいらっしゃいますので、やっぱり不思議さんではいらっしゃるんですが、この何日かね、ご一緒させていただいた中で、私趣味でほらインディージョーンズ、ミセスインディージョーンズみたいなところがあってですね、はい、アドベンチャーが大好きでっていうか、冒険が好きで、いろんなとこ、沖縄でいうところの、ね、聖地だったりとか、ウガンジュですね、大好きなんですけれども、横田さんとご一緒することができて、で横田さんの、まあ、表向きは大学でも教えていらっしゃいますし、はいはい、舞踏家でもあるし、ここからですよリスナーの皆さん、まあ、3001回の中のゲストさんの中で本物の、そうですね、ヒーラーさんだったり霊能者だったりとかっていうのは数えるばかりたくさんいるわけじゃないですかね、うん、まだ皆さん、私も含めて予備軍ですので、うん、そういう意味ではスーパー霊能者というかワンダー、まあ、スピリチュアルというよりもやっぱちょっとこの3次元じゃない、まあ、宇宙人的な方なので、今日はね、栄えあるマジカルの、3001回目のお話ということで、もうね、不思議な話ばっかりしちゃおうかな。うちはもう P がない番組ので、P がないので、まず横田さん、ご出身はどちらなんですか？
一応育ちは大阪ですね。うん、
関西弁が今聞きました、
はい、
一応とおっしゃったけど、
生まれは沖縄の那覇市。
なんであ
、ね、うち僕はね、兄弟が2人兄弟なんですけど、
はい、
兄は大阪で生まれて、で母親がなぜか僕が生まれる時は自分の出身である沖縄に帰って産みたいと、うん、いうことで、生まれる前からしばらく沖縄にいて、で生まれた後もしばらく沖縄にいてくれて、でまあそれから帰ったんですけどね。
じゃあこのように生を受けた場所としては沖縄県
那覇市です。
那覇市、
はい、
はあ、今現在は大阪に、
大阪です、
お住まいで、はい、それで舞踏家って、まあ、少林寺とおっしゃってましたけれども、一時すっごい少林寺拳法が流行ったことありますよね、うんうん、映画でも何でも、
はいはいはいはい、ブルースリー、
ブルースリー、
はいはい
はい、そう、もう、もう私の時代の男の子たち、
はいはい、はいはい、そうですね、
もうもう大好きで、
うんうんうん、
でちょっと変わってるじゃないですか少林寺拳法って、少林寺拳法のそのなんていうのかな、まあ、独特な、
はいはい、
まあ、そのポイントみたいなの教えてもらっていいですか、
は
い
は
い、
まあ、少林寺拳法はね、どっちかというとこう武道のイメージ、沖縄だったら空手とかああいうもののイメージがあるんですけど、本来はね、仏教の修行法なんです。
修行、
はい、例えば禅っていうのをね、静禅って言って静かな禅って書くんですけど、武術の修行っていうのは道禅と言います、
はい、
でもっと言うとね、越禁行って、越禁っていうのは 占いの駅に筋肉で行って書くんですね、
はい、
でこの駅筋行ってどういう意味かって、駅っていうのはあれは変えるっていう意味があるんです。
変わるとか
変わるとか変える、
変える
で筋っていうのは経絡の意味なんです。気の通り道、
はい、
でその気の通り道を滞りなく変えていくという道の禅が憲法の修行なんですね、
はい。うわすごい、なんか医療みたい。
そうです。で憲法というのは、剣っていうのは肉体の意味なんです。拳ではないです、肉体、
あの剣は。
そうです。で法というのは真理です、仏教でいうところで。肉体を持って真理を表すというのが憲法の意味です。
深いですね。
そうなんですよ。
だから全然その力、そ
う
そ
う、いたずらに相手を殺傷するというのが憲法の意味ではない。格闘する技術ということでもなく、自分自身の気の滞り、流れをスムーズにして、
うん、
でその上で動禅をした後に静禅という座禅ですね、
うん、
を組み、その悟りに境地に至るというのが、その一応インドからダルマ大師が伝えた技術として言われてるわけですね。
ほう、ダルマさんですか。
はい、ダルマ大師で、彼がインドから中国へ渡って、でスーザン少林寺というお寺に入る、
うん、
でその時は、まあ、入ってきた時にはもうすごい、もう言ったらお坊さんが中国、インドから来たということで、その皇帝に非常にもてはやされたんだけども、
うん、
私はこんだけの、その言ったらお経を覚え、お経を書き、神社、仏閣をたくさん作ったと、
うん、
で私にはどれだけの功徳がありますかということを、その皇帝がお坊さん、そのダルマ大師に聞くわけです、
うん、
でダルマ大師は無功徳って言ったわけです。そんなことでは全く意味がないということを全て否定してしまって、
うん、
で皇帝に
迫
害されて、でスーザン少林寺という、スーザンという山に入って少林寺というお寺を建てたんです。で彼は実はね、スーザン少林寺に入ってもう一人で禅を組んで、うん、中国には本当の仏教は伝わらないと思ってたんだけど もうそのことを聞いてもうたくさんの、もういた弟子がたくさん増えたわけですね、
はい、
で結局ね128歳まで生きたと言われます。でも死因がね毒殺なんです。
うわ、ちょっとおどろおどろしてますね。
でそれは皇帝が嫉妬して、まあ、これ以上生かしてはいけないということで、
自分の地位もやられてしまうみたいな。
で実はね、僕の家には道場があって、で道場にはね、ダルマ大師の仏像があるんです。でその仏像はね、うちの門下生が道場を開くときにみんなでお金を集めて買ってくれた、なかなか大きいね、70センチぐらいあるかな、ぐらい60センチか70センチぐらいあるあのダルマ大師でね、そのダルマ大師の像は、うん、普通ダルマ大師の像って言ったら座禅組んでたりとか、
こうイメージがありますよね。
そのね、ダルマ大師はね、手にね靴を持ってるんです。
靴って靴ですか。
靴です。この履く靴、
手に靴持ってる、
持ってる。でこの仏像は非常に変わった仏像で、実はまあその仏像を僕は見つけて、岡山でその中国から取り寄せてくれて、取り寄せてる業者があってね、
うん、
でそこへうちの門下生の人が買いに行ってくれたんですけど、なぜ靴を持ってるかっていうのが分からなかったんです僕は。
いや、なんかすごくクエスチョンマーク出ますよね。
でね、それは実はダルマ大師は120歳128も130ぐらいで毒殺された時に、その中国の僧侶がインドをやっぱり修行に行くわけですね、うん、
はい、
でその修行の途中でダルマ大師がいたわけ、
うん、
でそのダルマ大師は靴を持ってたと。で、あれって、大師様やと。でなぜ大師様が、いやでも彼は毒殺されて、
うん、
で高熊山やったかな、
その
熊の名前がついてる山に埋葬されてると、
うん、
でそこにその僧侶がもう行くわけですよ、
はい、
で遺体を掘り起こすわけです。すると靴が一足だけ置いてあったんです。で遺体はなかった、うん、ということは結局何かというと、キリストと同じように復活伝説があるわけ。
いや面白い、うん、
だからその生きてまだ修行中のダルマは、
うん、
皆さんご存知の、あれです、座禅を組んでるダルマ、
うん、
でキリストのように本当に復活したダルマは 裸足で靴持ってたって
。いやーなんだかすごいゾクゾクっと。そうまだ生きた
まだ
復活しちゃった。
そこからその肉体を離れていろんな人にその気づきを与えてるというのがダルマじゃないかなと。
ああお分け見たまのようにね、はい。でその靴を持ってらっしゃるの、
仏像が持ってるんです、
はい。靴ってどんな靴なの？
あ、ね、木靴みたいな。
あ、昔のね
丸い、
うん、今のスニーカーとかそういう
の、ね、そあのねどっちかというとねスリッポンってご存知ですか？
スリッポン、はいはいはい、
あんな感じ
を持ってる。
持ってる。
いや見たことない。
でしょう。
いや初耳でごめん。
そういうだからそれがね最近やっとね去年かな分かったんです。で彼が伝えてたかったのが結局ただ座るだけではなくその肉体を鍛えながらでしかも一人ではない。仏教は諸法無我といって必ず関係性があるから、
はい、
相手と組みながら武の修行を しつつでかつその自分自身の内面を見つめるという。だから武術沖縄でいうところの空手とかそういうイメージでは実はないんですよ。確かにその空手のルーツであったりとかっていう中国の武術はそう言われるんですけども中国の武術は人に見せるものでもなく競技でもなく、
はい、
ただ禅を組む、ただひたすら自己と向き合うために相手に鏡になってもらうという考え方思想があるわけです。
いやだって今のお話だけで全ての信仰につながりますよ。
あ、うん、
全部のこの信仰と悟りですね、
うんうんうん、
それで武道って思うとどうしても荒っぽく、
はいはいはい、
その力と力っていうふうに思うんだけれども、はい、今のお話ね横田さんの話を伺っていたら本当に信仰ですよね、
うんうんうん、
人間がどう、あるべき、それで自分の体がどういうもので心がどうなんだっていう、
うんうんうんうん、
なんか深いですよね。深いですよね、はい、でそのストーリーが古今東西っていうかその同じような話がいっぱいあるなと思って、はいはいはいはい、だから先ほどおっしゃったようにイエス・キリストの復活の話もそうですし、はいはい、それからダルマ大使さんとそれからその皇帝の問答とかね、うんうんうん、ああいうのも他のストーリーにもあります、
うんうんうん、
でその権力でそのとにかく静かに答えたがために否定したがためにやきもち焼かれて殺されてしまった、はいはい、千の利休なんかもそうです、
はい、
お茶もね、
そうですね、
でなんかということで横田さんが舞踏家って私紹介しましたけれども、はいはい、やはりそういうなんていうんだ精神世界のこうなんていうこうしっかり学んでらっしゃるっていうかリーダーというかね、うん、そういうふうに見えるのはやっぱり その武道で鍛え上げたそのもう知と頭、はいはいはい、知力ですね、知識とそれからその、まあ、付随というわけじゃなくて自分の体を知るということでの武道なんですね。で占いと、
はい、
それから何ておっしゃったかしら、
液と筋肉の筋、
筋肉の筋、はい、ということな行ということでね、はい、で少林の剣は
肉
体ということだということで戦うというふうなことが表ではないということなんですね、はいはい、それをね、うん、そんなに深い、まあ、極意ですよね、うんうん、本当に一番コアな部分の教えだと思うんですけど、うん、いつ頃、まあ、とりあえず少林寺拳法にいつ頃興味を持たれたんです？
あ、ね、武術自体は多分子供の時からだったと思うんですけどね。子供の時はね、僕那覇出身でうちの祖母が特定の宗教に属するのではないんだけどもユタみたいな家系だったんです。うちのだからひいおじいさんが世祖子自身って言って、はい、琉球の首里城の下の遠野倉の出身でね、琉球武家だったんです、
まあ、由緒ある、はい、遠野倉の世祖子さんっつったらもう
でそこでうちの祖父は駅をやったりとかその占いをやったりとかでその、まあ、言うたらその霊を払ったりとかっていうことをしてて、でそのうちの祖母もその血を継い で
ノロ系ですね。
そうです。でやっぱりその戦時中ですから、
うん、
戦後戦時中戦後なんかっていうのはやっぱりもう悲惨なね、
うん、
ことがあって、ね、そういう時にその、まあ、未浄化な霊たちが悪さしたりするのを、
うん、
まあ、祖母は独特な方法で、
はい、
まあ、多分沖縄はその沖縄に伝わ琉球に伝わってたものなんでしょうけども、それであのお祓いをしたりして助けてたと。でよく見えたりもしてたんですよ、大阪に来てもね。でその血筋で孫はたくさんいたんですけど、僕だけが、僕は横田和則というんですけど、和だけが血を継いでるって言ってたんです。
おばあちゃんが
そう、はい、母親に言ってた。でだからね、子供の時はねすっごくねその受けやすい、
憑依されやすい、
憑依されやすいし、ですぐ体に痛みを感じる。だから憑依っていうのは、霊っていうのは
痛くはないですよね。
電気と一緒なんです。
あ、痛いな。
電気と一緒だから我々の体も実は神経っていうのはこれは電流なんです。
電流ですね、
生体電流で、実はまあ生理学的には微弱な電流っていうんだけど、実はこれはね測れないだけですごい電気を我々持ってる、だからこの例えば何かを食べて、それを肉を食べてタンパク質の栄養源に変わるっていうことだけで、これはもう核、原発、核融合させてるわけですよ、体の。
すごいですね、
はい、だから人間で実はね、一人人間が死ぬっていうことは原子力発電所が何個か潰れてるのと同じぐらいのエネルギーを使ってるんです、
人間っていうものがね、
は
い、
で実は このエネルギーを使って人間は上に上がるっていうんです。だから核爆発しないですね、人が亡くなってもねでそれぐらい我々の体っていうのはその電気で動いてて、で子供の時はねこのすごくそういうものを感じやすい、だからすぐ頭痛がしたりとかもそうだし、で成長痛ってで
大きくなる時に、ね、
時に痛むっていうでしょ。でもあれもね心身症の一つやって最近言われてるんですよ、ストレスを感じると。やっぱりねその気が巡らなくなったりとか、何かを受けて気がブロックするとエネルギーが止まるから痛みっていうのは起こりやすいんです。
血流が悪くなるというふうに言ってる。
で痛みっていうのは基本的にね生理学的には緩もうとする作用であるから、血管が拡張するわけ、でその時にプロスタグランジンという物質が出て痛みを感じるんだけど、結局その気が滞りやすくなるわけね、受けると、
はい、
でそれを改善しようと思って痛みが出る。だからすごくこう痛みに対して敏感で痛みを感じやすい
子だったんですか。
で虫歯にも良くなるんですよっていうのは酸性になるから唾液が、
あ
ーペーハーが変わっちゃうんですよ、ストレスで。です
ごい電気系統ですね今話。
それを受けてしまって、でもう言ったら日曜日になると頭痛が起こるんですよ、小学生のくせに。
私が大人になってそういうものであります。今も土日になると頭が痛くなる。
そうだからそれはねリラックスするからなんですよ、普段こう
緊張
気を使うでしょ、で普段緊張状態があって土曜日に血管が開くわけ、でそこで血流が良くなるから痛みを発物質が感じるわけです。でこういうものが知らず知らずに、で家の中には仏壇があって、親から言われたわけじゃないけども常にこの手を合わすんですよ、目に見えないもの。
4歳の子がね、
4歳の
子なんとかしてるわけね。
だからなんかねそういうもの、漠然としたなんかそういう存在がいて、それに対してはねその時はねあのそれを感じることによって幸せだなとかは思わないですよ、
そういう意気ではなくけど もう自然体でやっちゃってるわけですね、
なんとなくそういうものに手を合わせてね、でもねその時今思い出してたんですけど、その時に言われるのがね、このままでいいんかって言われるんです。
この上の声だったり心の声だったり神の声だったり、
例えばこうやっているでしょ、で家族とテレビなんか見てる時にパッとね真っ暗になってね、そこにさっきの話じゃないですけどエンマさんがいるんですよ。
お前それでいいのかって言われる。
それがねだからもう子供だから何がいいのか分かんないんですよ、
まだ小さいですもんね。
で何がいいのか分かんないんですけど、このままで何あかんのかなって思う。で
学面通り。
そう。で、そう思ってたら、もう普通に戻るんですね。だから、何かこう、切迫感っていうかね、脅迫概念みたいなのが。
もう、その、年齢的には小さな子、子供ではあるんですけど、はいはい、お話を伺ってるともうこれはもう DNA のなせる技というか、おじいちゃんもおばあちゃんも、そのまだもう代々のね、まあだから、年齢で言えば4歳とか小さな子供だけれども、意識的にはもう年々とつながってきた、その霊能的なものっていうかつながっていて、だから先にね、 その、まあ、知識もそうですけれども、うん、霊能力も直感力も増してた子だったんだろうなって、うん、体にも症が来るっていうことで、うん、だって今お話しなさってることなんて大人になったってそういうこと興味ない人には全くわからない情報ですからね、うんうん、でも本当にまだ学校にも上がってない時にね、うんうんうん、誰にも言われないけれどお仏壇に手を合わせたりとか、うんうん、なんか心の声だったり上の声だったり聞こえたりとか、うん、それで何かちょっと憑依ということは結局場所だった人との中でちょっとこう周波数が合わない、うんうん、電気系統ですからね、はいはい、合わない人と接触すると、はいはい、はやーってなってる、う
んうんうん、そうそうそうそう、
これって例えば、そうですね、とっても幼い頃にそういうものがあった子たちが例えば少し大きくなるとちょっと忘れる時期がありますよね。中学高校生ぐらいもう亡くなって、はいはいはい、そういう時期もありました？
あります。だからその時にその目に見えないものを感じるんだけど中学生ぐらいになってその武道を始めるわけですよ、
はい、
するともう一切そういうものに触れたり見たりするのをやめようと思うわけです。
あ、自分でこう、うん、
そうです。でもそういうものをやめて、でもう本当に自分が感じるその自分自身の精神であったりとかこのフィジカルな肉体であったりとか、うん、そっちを変えようとなぜか思うわけですよ。
うん、
でそういうもう神仏やそういうものももう一切ないと、
うん、
でもう違うと目に見えることだけをひたすら鍛えてやっていくんですけど、僕は一応鍼灸師の免許も持ってるんです。
なんかお顔とスタイルと全然違うイメージですね。
そうですか。
なんかテニスやったりとか、なんかウィンブルドン行ったりとかみたいな、なんかね、イギリスみたいな、
ね、それもね、さっきのその武道少林寺拳法の中でその経絡っていう気の通り道があって、でそっちの勉強したいと思って鍼灸の大学まで行って鍼灸師の免許も取るわけですよ。で人を治すということを別にそれでプロでその資格を取ってその仕事をしたいわけではなくて経絡が知りたい、
うん、
でもやっぱりね日本の学校っていうのはちょっと不自由なところがあって資格を取るだけになってしまう、
うん、
で本当のことはどうなんだろうかっていうことで中国にね2回ぐらいその大学生の時にお金を貯めていくわけですよ、
うん、修行に行かれた、はい、本場へ
本場に。でその時はねその老中医っていう
要注意
老人の老に
老注意
中国の中にいで、それはね国宝の医者なんですよ。
すごい、老人の老 に
中国の中
そして
医者の医ですね。
老注意
老注意で彼らは国宝だから
国宝の医者様。
そうこうね例えばセミナー室みたいなとこにホテルの一室を借り切ってホテルの前で結婚式場みたいなのを借りてやる教えてもらうんですけど、
うん、
その時はねその SP みたいなのが来るんです。中国政府の
守ってるんです
し日本人にそこまで喋るなって言うんです。
あああれがはあのなんてちょっとこう、ストップじゃないんですけど、うん、ちょっとこれ以上漏らすなみたいな
漏らすなって入るわけ。
うーん
で入ってね
でそこは全部日本人ですか受けてるの。
日本人です。
あ
でその、中国の皇帝大慶祖門霊枢という本当に言ったら東洋医学のバイブルと言われている本を、
うん、
もうかなり昔もう40年ぐらい 40-50 年ぐらい前から日本に持ってきた方がおられてて、
はい、
でその方がある出版社の社長だったんですけどその人のつてでね行けたんですよ。で老中まで呼べるんだがその老中をストップするわけですね。でしかも老中にちゃんとみんなねこの日何月何日何時から何時までこの先生の講義が受けれるってなってるんだけど、
うん、
中国の政府の要人が病気したりしたら来れなくなるんですよ。そっちが優先。
うーん
でだから秘伝っていうかね本当に大事なその先生が研究してることとか極意は教えてもらえないから、
うん
裏でお金を払ってホテルの部屋に来てもらって教えてもらってたんです。
それをしたんですか横田さん。
だから何人か僕お金がないですからね学生の時は
まだ若者ですね、はい、
だからみんなでお金を集めて
そしたら来てください
来てでその社長さんに頼んでもらってでもう言うたら普通のツインみたいな部屋に20人ぐらいね、
うん、日本人の学生さんたち
詰めてね、うん、でその時はもちろん録音も
OK?
ビデオも、
うん、しちゃダメ
絶対ダメ、
もう本当に そう、口伝ですよね。
写真もダメ。その写真が写ったということはある種その言った反逆罪みたいになりますから。
先生がね。
そうです。
いやー、中国ってやっぱりさすがなんか5000年のなんかみたいな、その隠さなきゃいけないこといっぱいあるみたいな、はい、
やっぱりでもそういう技術はそのおじいさんたちで、その今の代が多分伝わってないと思うんですよ。
ああ、それはどこも一緒ですね。どの世界もジャンルも、
もう指定だけで伝わってて、でそれで結局そういうものを経絡って何だろうかとか、その人を治すっていうのは何だろうかっていうのを見ていくと、なぜ人が病気になって人はなぜ治るのかってことになってくるとね、また目に見えない世界に入っていくわけですよ。
いや、なんだか面白いです。
だから一切そういうことはいや、もう違うんだと、もう目に見えることであってとか、いろんなロジカルな部分で、はい、変わっていくはずだって思ってるんだけど、その我々が頭で認識するそのロジックを超えたものがやっぱりどんどん出てくるわけですね、人と接していくと。
いや、もうそれじゃ見ざるを得ないですよね。聞かざるを得ないというか、信じざるを得ないというか、あるんですもんね。
あります。
うわ、じゃあその横田さんのそういう世界のとりあえずまずオープニングが中国でだったんですね。そうです。この養老
老中医、
老中医、その先生たちに出会ったりとか、やっぱりその隠された、まあ、秘技みたいなね、秘密なものの中にびっくりするようなことがあったわけですね。
でね、その先生たちがね、針を一本打つのでも気を入れるとか、はい、気を抜くって言うんですよ。でね、それっていうのは技術ですかって聞いたら、意念って言うんですよ。
意念、
意念っていうのは意識の意に、念じるの念ですね、今に心って書く、ね、意念だって。
で、意念は技術ではないと、
意念はイメージですかって聞くと、よくね、中国日本のその気候の本やそういうものを見ても意念っては書いてるんですけど、意念はね、日本語ではイメージって訳すんですけど、イメージですかって聞くとね、イメージじゃないんだって言うんですよ。
あ、違うものなんだ、はい、
よくイメージっていうふうに思うの、イメージじゃないって、そこにあるものを感じることなんだって言うんです。
あ、まあ、全然違いますね。
そうなんですよ。
全然違う。
気は流れてるから、どんな肉体でも流れてるから、そこにあるものを感じるとより強くなっていくと。だから例えば人間だったらそうでしょ。自分自身には可能性なんてないと、自分は未熟な人間だから、たくさん勉強していかないと、自分自身を厳しくしていかないとってやると、人間は必ず疲弊していきます。でも仏教では仏性って言うんですけど、自分の中にはその釈迦と同じものがある。宇宙の真理そのものであって、人間がイコール神であるとか、自分の中にその可能性を感じると、その育てるのと一緒で、植物を育てるのと一緒で、だんだん育っていくわけです。で、それを術者が感じてあげなさいって、それが意念だっていうわけです。
そこにあるものを、
その可能性を感じながら針を打ちなさいとかね、気を入れてあげなさいっていうわけです。
深いですね。
すると変わっていくよと。でもイメージって訳してしまうと、僕のイメージで相手が治るようなイメージになるでしょ。
そうですよね。すこの子のここが良くなりますように、良くなりますようにと思って、イメージ、自分でイメージしてやるとあんまり効かないわけですね。そうじゃなくて、その中におわす神様だったその方です ね、
そう
を、まあ、イフの念も持ち、信じるか信じないかですね、やっぱり、そこに見えないものではあるけれども、
コントロールしようとしてはダメだってことなんです。あ、自分の意識でコントロールしようとするとダメだよっていう、その老中は言ってたんです。じゃなくて感ずるっていう、その人が気づいてないことを気づかせてあげるだけのでしかない。でもその気づきのもとはその人が持ってるものです、
はい、
こっちが与えるわけではない
なくてね。そうか、ここからはまあ右脳の世界も本当にもうフルキャスト全部出さないといけない。私みんなほとんど左ですのでね。うーん、深いな、面白い。あの、なんて言うんでしょう、その、まあ、心理だったりとか、はい、それから、まあ、信仰もそうですし、それからそのです、ね、まあ、精神世界みたいなものって、はい、なんかすごく遠くて、ものすごく難しくて、で人の手も借りるし、人の知識も借りるしみたいと思っているんだけれども、そんなに遠いものではないんですね。自分の体に全部こう備わってるっていうか、気づくか気づかないかっていうことで、その辺のところをものすごく、あの、中国に行かれてその学んだ横田さんとしては、ものすごくそこピンポイントで、 まずそこを感じたわけですね。
感じましたね。
先生たちからのね、はい、まあ、指導もありので、うんうん、今聞いててもほとんど精神世界ですよ。
あ、だと思いますね。
ね、力任せの武道とかも関係ないような、で鍼灸師、この素敵なね、今も素敵、分かる時もっと素敵、青年が鍼灸師になっていく、中国まで行く。でもそれってものすごく、この時代の変わり目っていうか、今からね20年30年前だったらちょっと時代がまだまだ遅れてるので、あんまピンとこないかもしれないけれども、もうこれから自分自身の気づきとか、もういろんなものが、その人間が作ったもののシステムは全部がダメになってきてるじゃないですかね。教育も経済も全て政治も。でそうなった時に、お一人お一人のその直感力だったり、で最近病院に行かれる方もね、案外少なくなってきてて、お薬も飲みたくないって人も、私の周りはそうですよ。でそこは今ね、横田さんがおっしゃったように、自分の中に、自分の中と体の、システムだったり、それを知る、で、あと皆さんとっても、私もですけど、日々生きてるといろんな悩みがあったり、その健康面のことは、経済的な、いろいろ皆さんありますよね。でそういう時にやっぱり何かこうすがりたくなるし、でそのなんていうのかな、解決のきっかけみたいなのを探しますよね。でも自分の中に神様がいるって先ほどからね、横田さんおっしゃってるわけだから、自分の中に備わってるのに本当に気づくのは難しいですね。
そうなんです。だからね、人間は何のために生きるかというとね、仕事をしたり勉強もしたりも、でもそれは過程であって結果ではないわけです。で結果はね、自由になるためだと思うんです。で自由っていうのは自分によるって書くんですよ。
自分による
由緒の由でしょ、
はい、
由っていう、
はい、
ってことは自分の根本に変えるっていうのが自由なんです。
うん、
ってことは自分自身の根本中心には必ず宇宙そのものがあるわけですよ、
はい、
だから釈迦もそう言ったし、実はキリストもそう言ってるんです。
はい、同じこと言ってますね。
根本は自分の中にある、だから自分以外はではないわけです、あくまでも相手というのは鏡ですから、自分では自分の顔が見えないから鏡を見て自分の顔を見るのと一緒で、自分自身の深い内面を見ようと思ったら相手がいるわけですよ、
はい、
この相手とのコミュニケーションであったり、それによって自分を知っていくという、でそれがないと本当の意味での自由にはならない。
いやー、すごい、やっぱ時代が変わったんだなって、こういうふうに、悟りっていうものの中の分かりやすくね、今までは悟りたいけれどもなんだか分からないと、だからすごいこう荒行をするとかね、
はいはいはい、
まあ、修行するとかって、はいはい、でも的が外れてたら結果結局失敗ですよね。
失敗に終わりますね。
どんなに頑張ってやっても、はいはい、本当にその間違いなんだから、的が外れてるってこと、どんなに一生懸命頑張ってもそこを外さない、そのピンポイントみたいなのが、もう本当にこの時代の流れでそのポイントになるところが もともと変わってるわけじゃないですよ、こう私たち人間がね、で横田さんみたいな方たちも本当にそれをちゃんとピンポイントで抑えられるっていうか、これなんだっていう、悟りとはこういうものなんだとかね、ずっといろんな宗教で言われてきた難しいものじゃなくて、ね、なんだ自分の中であるもんじゃないみたいなね、でそれが、まあ、それをこう、そうですね、ヒントを与えてくださるそのリーダーの方たちもそうだし、それから受け止める側 もうこれだけいろんな時代を経てですね、ああでもない、こうでも、あれもやった、これもやった、でも効果ないみたいなね、そうなるとそろそろその確信、
はいはい、
っていうところに、多分横田さんなんかそういうところの核心の部分をもう早くに知って、でそれをまあ伝承していくっていう、もう生まれた時からのそれはもう上からおばあちゃまたちもそうだっ ったし、でその流れに今そうやって生きてらっしゃるんだろうなって、これ一昔前なら相当な競争ですよ。大変ですよ、あがめられてお顔見るのも、ね、もしかしたら3年越し、3年待ちみたいな、まあ、そういう能力終わりになって言えばいいけど、でも、まあ、そこもね、あんまりいい結果が出ないのも世の中を見たらね。
そうです
でそこを、まあ、その深いところを、まあ、 おじいちゃんもおばあちゃんも DNA の中からいただいているものもあるし、沖縄に生まれ育ち、ちょっとここはやっぱり3次元で 3.75 ぐらいの次元のとこですので、まあ、そういうふうにして、まあ、大阪に帰って、で、ちっちゃい時からね、なかなか素敵な少年、素敵な子供ね、おばちゃんの前で手合わせてね、
ややこしい子でも、
ややこしいやか、まあ、それで、まあ、思春期を迎え、中学高校生とこうやってね、学校も行き、で中国でね、鍼灸のね、極意をね、この老中医、お医者様たちから教わり、それで、でもそこからそうこれを仕事にしていこうっていうふうには思ってたんですか、まあ、やっぱり大学がその専門ですからね、もう卒業したら鍼灸師。
そうですね、で、まあ、鍼灸師というか、で大学出て、で1年間お金を貯めて、で僕はね、四国の、四国にある、日本少林寺武道専門学校っていう専門学校があったんです。
少林寺の、
で今は前林学園という名前になってるんですけど、その専門学校 でそこでね、僕はね、大学生の時に非常に悩んでたのが、さっきもちょっと言ったんですけど、人はなぜ病気なのか、で人はなぜ治るのか、例えば鍼灸だったら経絡という理論があったりとか、沖縄でもあるんですけど、カイロプラクティックだったら骨を整えるとか、西洋医学だったら薬とか外科的な処置であったりとか、アロマで治ったりとか、音楽で治ったりとか、いろんなロジックがあるわけですよ。でもなぜ人は治るのかなって思い出した。で、それで、でね、武術っていうのはその時はやっぱりね、僕もその相手よりも強くなりたいとかね、なるわけ、
男の子ですしね、強くなりたい
するとね、怪我が絶えないっていうのは、これ宇宙の法則でね、相手を傷つけるとね、必ず自分も傷つくわけ、でその少林寺、でそこでたまたまその少林寺のその本山にあった講習に出た時に、今は退官されたんですけど、山崎博道という先生がおられたんですよ、でその先生がその講習会の一番最後に、自然治癒力を引き出せれる手っていうのがあると思うんですっていう、
来たぞ
言われた。でボソッと言ったん、で自然治癒力を引き出せれるって言って、その時はしょ、何の説明もなかったんですが、僕ね、すごいそれが引っかかってね、技術じゃない、なく、ね、例えば武術の訓練、うちの道場は特にそうなんですけど、今日は腰が痛いとか肩が痛いとか、今日は行く気ないな、ちょっと嫌なことがあったなと思って、道場で稽古すると、終わりには治ってる。
いやー、わかる。
でしょ？
わかる。
その自分の調子悪いんだけど、普通だったら寝とけばいいんだけど、そこで行ってね、その交流すると、普通だったら痛めたり相手を殺傷する技術を練習してるはずなんだけど、治ったりするっていうことが、まあ今はできるようになったんですけど、その時は思いつかなかった。でもその武術にも整体とか少林寺拳法では整法って言うんだけど、そういうものが伝わってるんだけど、普通はね、こういう時は、あ、こうやって直すんや、みたいな技術なんですよ。
くっつけたり引っ
張ったり。でもね、それでね、怪我する人もいるわけですよ。
逆にね。
そう、首の骨を調整するって言って、むち打ちになったりね。腰の骨を調整するって言って、腰痛になったりとかね。それは、こっちの目分量とか、直してやろうっていう思いがあれば、相手は逆に言うと反発するわけ、実は。先生お願いしますって言いながらもね、やってやろうと思うと、ね、実はエネルギーって引くわけ。
で
その引いたエネルギーを無理やりやるからね、怪我するわけです。で、そんなことではなくて、ただいるだけ、ただ触れるだけで治るっていう方法があると思うんですと、その先生は言った。で、私はそっちに行きたいって方向に進みたいって言われたんですよ。で、僕ね、すごいこと言う人おるんやなと思ったんです。もう少林寺拳法もやめようかなと思ってたんですこんなことやっててもあんま意味ないんじゃないかって、その時迷ってた時に、あ、すごいこと言う人がいるなと思って、大学出てすぐ行きたかったんだけど、お金がないから1年間働いたわけですよ、でお金を貯めてそこの四国の専門学校行って、 でその先生とやあ の, のところ行ったわけでね、うん、だその先生はあの僕のことを、まあ、知ってくれてて、でまあ卒1年間しか僕はその時その本座にはおれなかったっていうのは、4段以上は1年なの、
うん、
初段から3段までは2年のコースがあるんだけど、
決められた期間なんですね。
師範科と高等師範科っていうのがあって、うん、で僕は4段以上だったから高等師範科にしか入れなかった、1年だけ、
うん、
でまあお金もなかったからちょうどよかったんですけどね
いいタイミング
いいタイミングで、まあでしかもまあ1年以上は折れんなと思ってた
なんぼだ
はい。で1年間で折ったわけです。するとね、その先生が、まあ、卒業する頃に、先生実はねってこういうこと聞いたんですけど、うん、あれどういうことだったんですかって。
いや、随分時間が経ってから。いや、
聞こうかなと思ってたら、4月に入学なんですよね、そこに入って。はい、で、5月の時点で、ある先生が、その先生、その山崎先生がね、肘を実は交通事故や、その昔の技の酷使で痛めてるから、
うん、
あなた鍼灸師でしょって見てあげてもらえませんかって言いに来た人があったんですよ。で僕はね、いやもういいですって断ったのにね、
うん、
2回断ったら2回目に服つかまれてね、うん、行こうと、ほんで、で行って、でその先生が、山崎先生がいた時にね、で治療したら、あの週1回来てくれへんかっていうことで毎週行ってた行ってた。だんだんその先生がもう授業には出なくていいから、
うん、
ここだけ来てくれと、で言われた。で、あのその時にまあいろんな話をね、その時聞かせてもらって、で僕がその時に聞いたんです。先生、あの自然治癒力を引き出せる手って何なんですかって言ったら、
うん、
その先生が言ったのがね、面白かったのが、そんなこと言ったっけって言った
の覚えてない、先生は
覚えてない、えって思った、
うん、
いや俺はこの人がこんなこと言うから来たのにと思ったんだけどでも、ね、その先生がねちょっと間が空いて、横田君、それは私が言ったんじゃないって言った。
いや、誰の声、
宇宙が言わしたんだと思うって。
ほう、その先生は全くあの
覚え
がないわけね。じゃあそういうテクニックも知らないわけですよね。
そう、だからそういうことを目指したいとは自分の中ではもちろん思ってるんだけど、
うんうん、
そんな具体的に自然治癒力を引き出せれる手があるよなんて話を、しかもそんなね、うん、300人とかいる前
で、ね、
絶対に言わない、言ってはずがないし、うんうん、記憶にないけど、あなたがそうやって聞いてるってことは、私の体を通して宇宙が言ってて、うん、他の人たちは聞いてないんだけど、あなただけが聞いてた、そういう言葉じゃないって、だからそういうことがあるんじゃないのっていう、
なんかミステリーな世界へと始まりましたね。
あ、そうなんかと思ってね、
うん、
で
どうなりました、そので
、そっからまあいろんなそういうことを考えながら研究するわけですよ。でね、その時のその専門学校は卒業するときに論文を書かないか、
うん、
でその時にね、僕あの少林寺拳法の8段とか九段とかいう先生がね、どういう亡くなり方してんのかなと思ったら、
ポイントですね、
がん脳一血、そんな
ん
ばっかりやと、
うん、
でね、
それはちょっと僕は問題、
その山崎先生に言ったんです。若かったから、先生ね、何十年やった先がこんなんやったら、僕やってる意味ないんちゃいますかっていう、
うん、
ほんならね、その山崎先生が、君みたいな弱敗者が何を言ってんねんって普通だったら言いますよ、武道の人、はい、でもその先生は違うかったんです。シッて言った
シッて
私もそう思うと、だからそっちに行きたくないから一緒に研究しようじゃないかって言った。これはでもね、すごいことやなと思った。
それをなんでこんな生徒ですよ、自分のね、そこのまだ若い、
そうそうそうそう、
あの横田さん、
大学出たてのね、
みたいなね、
そんな人間にね、そういうことを言うわけですよ。
マジカルですね。
で僕は、あ、そうかと。でその時に、でそれからあの僕は非常勤でそこの専門学校の教師にもなったんです。今でも行ってます、
行って
ますけど。で大学出た、あ、その専門学校出た後にやっぱり生きていかないかんから、 仕事をするわけですよね。でその時は、まあ、いろんなその病院やその時は勤めたわけです。治療院や同じところには勤めなかったんですけど、非常勤で全て勤めて個人的に人を見たりとか、病院に勤めたりとか、その整形外科ですね、その時だったら。でそういう治療院で勤めてたり、でそのある一つの治療院で勤めた時に、僕の仕事はね、その当時ね3店舗ぐらいある治療院だったんです。
治療院で
なかなか大きくていい治療院だった、うん、そこの治療院の、うん、クレーム対応をしてたんです
また大変なセクションで
それがね、いやだから時給が良かったんです
クレームですからね
そうそう、で時給が良くてね、週大時給がすごく高かったんでね、うん、最初ね土曜日の忙しい時だけ来てくれって言われたのが、うん、だんだんねそのクレーム対応が良かって週2回3回と行くようになったんです、
うん、増えてたんですね、クライアントさんが。
でその時に例えば腰が痛いからやってもらって、うん、で終わりましたって言って帰ろうと思ったら余計に痛くなってた、
うん、
これどうしてくれんねやと、
怖
い、こんな人がいっぱいいるわ。これはまあ大阪だけかもしれないですけどねでも
地域性とりあえず言っておこう。
まあまあでも場所的にはね、うん、お上品な人がたくさん多かったところだったんだけどそんな状況だった、
はい、
ほんでねそこでね治療院でね僕何の治療してたかっていうと鍼灸師なんだけど、うん、気候治療やってた。でそれはなんでかっていうと、気候って言ってもそんな仰々しいことではないんです。ただ単に、ね、手を当ててるだけ、
うん、
でなぜこれにこれことをしだしたかというと、人間は関係性のうちに病気になると思ったから。
関係性のうち、関係
だから、これはね野口整体という、うん、もう伝説の治療家と言われてた野口春近さんっていう方がおられたんです。
ああ興味ある、どんな治療ですか。
この人はねもう本当にすごい人で、生まれた時は声が出なかったんですよ。
なんか障害ということですか。
で関東大震災の時に、うん、そのなぜか触れることによって人が治る能力が身について、
うん、
でそこから密教とかそういう修行をしだして、滝で声が出ないんだけど気合の練習してたら声が出るようになって、うん、でもずっとしゃがれ声なんですよ。でその野口春近さんっていうのは、人間の病気はね治すものではない、治るものやと。
自然に、
そう、治すとるは違う、うん、例えば食わないのと食えないのは違うっていうんです、
うんうんうん、
食えない、今日例えば天変地異が起きて食べ物がない、食えないと思ったら3日で餓死するけど、うんうん、体をリセットしようと思って食わないって決めたら、
ダイエットのように
1週間や2週間断食ができて生命が活性化するわけですよ。その A と Y だけで全然違ってくる。で人間の体っていうのは一人では絶対病気にならない。例えば宇宙空間に一人おっても絶対病気にならない。関係性の中で病気になっていく
ストレスだったりね。
そうです、そうです。例えば会社の人間関係だったりとか、はい、嫁と姑の問題だったりとか夫婦の関係で、必ずこの2人以上の存在があった時に病気になるんやと。でそれを治していく時に雪という技術を編み出した。
雪っていうの、
雪っていうのは愉快の湯。最初はね輸出の湯だったんです。エネルギーを入れるとか、
はい、
輸入する輸出するの湯だったんだけど、うん、そうするとやっぱりね人を治してやろうというその横島な心が出てくるから、お互いが笑い合うとか、お互いにあくびが移ってリラックスするようなその共感共鳴作用を使って人のポテンシャルを引き出そうという雪という技術を作ったの、
はい、
でそれはただ単に手を当ててぼーっとするだけ
最高。
そう、でもねこれ
ね、
その最初に僕が気候治療する前は、その一番最初にその時給の高かった治療院では、
うん、クレ
ームあの鍼灸治療してたんですね。でその時にね、そこの院長の女性だったんですけど、うん、そこのオーナーがねすごいその商売の神さんとかそんなのが見える人でだから、ね、お金を集めるのはすごかったんですよ。経営者としてすごかった。
一家に一人欲しい。
いやでもね、お金入ってくるけどね、失うものも大きいんです。
うーん、
逆に人間関係であったりとかで、その人がねその まあ、おそらく今でいうところの憑依でしょうね、うん、そういうふうな時になった時に、その大きい治療院だから治療技術を持った先生がたくさんいるわけ、
うん、
針の先生もおるし、カイロの先生もおるし、マッサージの先生もおるし、でどの先生にやっても治らなかったんですって、
うん、
でその時に横田先生ちょっと別でお金を払うから、その時給の中で、この言うたらこの勤務時間じゃなくて別でちゃんとあなたに対価を払うから治療してもらえませんかっていうわけ、
うん、
まあそう断る理由もないし、じゃあやりましょうっていうことでやった。でその時何をしようかと思うわけですよ。
まだその時横田さんの中でその自分のなんていうのかな、技っていうか、うん、確立してなかった
わけ、
ね、
まあまあ、 あの骨を動かしたりとかね、経絡を整えたりとかっていうのは、まあ、なんとなくまあもちろんできるわけですよ。だけどこんだけいろんな人がね、うん、ごちゃごちゃごちゃごちゃやって治らへんから、俺は何もせんどこうと思った。
いやー、それ普通じゃないよね。普通何かしよう何かしよう何かしようですよね。
そう、まあ、もうやっても意味ないやろって思うわけ、
うん、
するとね、じゃあうつ伏せになってね、背骨に手を当てるわけです。でしかももう本当に触れるか触れないか、うん、もう言うたらティッシュペーパーが1枚ともうスッと入るぐらいの感覚で触れるわけです、
うん、
その皮膚っていうのはね、これはまた後々気づくんですけど、人間のね、健在意識じゃなくて潜在意識という古もう深いところに入っちゃうわけ、うん、するとね、30秒か1分経たんうちにね、寝息立てる、
寝る
寝る、で寝て寝てるだけだったらいい、こっちも眠たくなってくるわけですね。その向こうがね、バクバクってこう動く、無意識に動くわけ。それはね、勝手に骨を整えるんです。
この本人が。
そうです。人間の寝相もそうでしょ。これは野口整体では錐体外露系の反射って言うんですけど、
はい、
自然に治そうとする。その動きが解除されて出てくるわけですよ。で、まあもう30分ぐらい経ったからもうええかなと思って。
うん、
で起きて、起こす。パッと起きたら、治ってるって言うんです。
面白い。
でこういうことがね、たくさん増えるわけですよ、
はい、
すると最初鍼灸治療だったのに、
うん、
そこではそのオーナーがね、先生これはいけると、実費治療で気功治療にしろよっつって、僕はもう気功でも何でもない、そのただに触って目閉じて僕も半分寝かかってるだけです
いいな、この手の内ちゃんと。
するとね、こっち側が普通だったら3時間4時間ってそこにおると疲れるけど、
疲れますよ、ね、
やってるとね、こっちが元気になるわけですよ。
うん、
で向こうも元気になるでしょ、
はい、
あ、これやなと思った、
うんうん、
でその時にクレーム対応は何かっていうとね、やっぱりね、その治療するときに、例えば大体その治療院に来るときに奥さんと喧嘩したとかね、
うん、
なんかそういうストレスがあってくるわけですよ、
うん、
でどこどこ痛いね、すると治療科治療科でね、エゴをぶつけるわけですよ、自分の技術っていうの。それは顔は笑ってますよ、ね、こんにちはどうしましたかみたいに笑ってるけど、俺の技術で直してやろうとかね、これはまあいろんなカウンセラーやそんなもあると思うんだけど、それが潜在意識下にあるからね、実は潜在意識下でもう争ってるわけ、
うん、見えないところ、
見えないところで争ってん、ほんで自分の技術で、相手も実は潜在意識下で反発する、
うん、
でそれが結果動けないっていう状況になるわけ、
うん、
ほんで電話かかってきてね、今日の今日先生こういう人がいてるんでよろしくお願いしますみたいな感じで電話があって、分かりましたって言って、でどうするかって言ったら、ただ単にその人が動けるようになるだけじゃダメなんですよ、
うん、それだけでも結構
ダメで、
ね、まあ、
う
ん、
本当はダメで、実は逆に言うとファンになってもらわなあかん、ここの治療院のでじゃないとクレーム対応ならないわけですよ。クレームを処理しただけじゃダメ、
また来てくれなきゃ、
そうそうそうそうそう、あ、やっぱりいてよかったってなっても一瞬動けんだけど、やっぱりいてよかったってならないかんわけで、でその時にあいつがあんだけ頑張ってやって痛めたんやったら、これはしたらいかんことなんやと。で触ってそう同じように寝ると、パッと起きたね、パッと起きた、あ、動けるようになってるって言って、で実は先生ここ来る前こんなことあって嫌やったんやって言うわけです。で僕はああそうだったんですか、大変でしたねって言うと、またまあ来るわけですよ。だから人間ってね、結局ね、ああしてやろうこうしてやろうっていう自我がぶつかるとね、これ言葉ではないんだけど、うん、なんとなく感じてるんですよ。
ほう。
でそれをね、なくすっていうのがね、 武術の極意でもあるわけですよ。相手は殺しに来るという最大のストレスをもうこっちはなやってやろうじゃなくてぼーっとしとる。
どうぞって。
そうそう。するとなんかね争うのがバカらしくなってくるこっちが。
すごく冷静になるんですね。
そうそうそう。
よくほら戦う時ってさっき先みたいなね。
そうそうそうそう。それを殺人剣って言うんですけど。
殺人剣。
人を殺す剣。
はい。
だけどなんとなく嫌だな、あのやりたくなくなると。それを殺人剣っていう。
最終的には自分の中自然治癒だったりとか見えない部分のところがものすごくキーポイントというかキーワードなんだなっていうのは今のお話ですごくよく分かりました。それであのさっきあ私よくわかるわって言いましたけど体調不良の時にあの私歌を歌ってますでしょ、
はいはい、
そうするとまあ、旦那と喧嘩した時もそうなんだけどその体調不良の時にもう声も出ないんだけれどもでもと思って出して1時間レッスンしたら一人でですねやっぱり良くなってますね。それは経験しました。だからあ面白いと思ってその自然治癒力じゃなくて自分の中で自分を治すっていうね。あすいませんなんかもうそろそろ曲に行けと言ってますので、ですねあんまり話が面白いのでやっぱ今回もね前編後編でいきます、
はい、
そのまま後編までいきますのでリスナーの皆さんもうちょっと待っててね。それとりあえず今日の前編は、横田和典さんどうもありがとうございました。お待たせしました。マジカル3002回目のお客様です。先週に続きですねワンダーでそしてマジカルなあの本当にこのマジカルミステリーツアーにはねとても素敵な今日も同じ三崎案内人でございます、横田和典さんです。どうも
よろしくお願いします。
なんかもう前回ももう私ずっとこんなのおしゃべりの私がずっと聞いてましたけどあの目から鱗の話がいっぱいありましてまあ、なんかほら例えばカイロプラティックでもマッサージでもそうですけどボギボギガキガキなんかやってもらったら、はいはいはい、やってもらった感があって、はい、そうじゃないと何みたいなことが多いじゃない、うん、と思うんですけど、うん、横田さんの話だと僕何もしないんだと、本当の意味での本当に気を流してるっていう風な形のお話を、ね、あの前回していただいたんですけど、何もしないでって直すってどうすんの？
でもねこれはね例えばネイティブな琉球人沖縄の、まあ、本当に琉球の時代の人たちとかネイティブなインディアンとかアイヌとかそういう人たちの中ではこれをね無意の力として使ってるわけです。我々は普通はその何かしようとかこのトラブルがあった時はこういう手法でとかこういうロジックでとかこういうやり方方法論でアプローチをするんですけど本当にね宇宙とつながってた部族というか民族というか人種と言われているアイヌとかインディアンで琉球とか、で今僕がよく注目しているのは青森とか東北にいた本当の日本人縄文人と言われている人たちっていうのはその無意の力を非常に使ったっていうのは例えば同じ場所に座るのでも上座と下座っていうのがあって上座は普通は偉い人が座る。でもインディアなんかだったら上座っていうのは年寄りと子供だけで本当にその働き盛りの人たちは下座。でも今は逆でしょ社会ってその働き盛りの人たちが動きやすいように実は作ってる、でそのバリアフリーや障害者の人たち用に思ってるんだけどああいう人たちから聞いたら逆にやりにくいっていうシステムってたくさんあって本当にその人たちのためというよりも形でそうやってやってるだけで、でその無意の力で例えばよくねインディアにも伝わってたんですけど子供ができないっていう人がいて、でそれが今は不妊治療って僕もよく聞くんですけど大変でしょ、でその中でインディアンとかで祖母も言ってたんだけどどうやったら子供ができるかって、でそれはそんな大変なことする必要ないっていう、それは何かというとね大体ね2ヶ月から3ヶ月まあ3ヶ月が一番いいんだけどそれぐらいの子供を抱きなさいって言うんです。
別の赤ちゃんをね、
そう人の赤ちゃんを借りてでもいいから、うん、 それを抱いて、うん、まあ、30分から1時間ぐらい抱っこしたら、その 3,4 ヶ月後には子供が授かるっていうのがあるっていうんですよ。
面白 い, い, ない
これはね、でも確かにそれを抱くことによって共感して、ね、母性に目覚めるんですよ。
あ、自分の中の、
ね、そうどうしてもね、やっぱり今の時代って男性に偏りがちなんですよ、女性も脳が。でそれをシフトするっていうのが、その子供の赤ちゃんってすっごいエネルギー持ってますからね、うん、その無意の力が働きかけるわけで、他にはね、老人で言うと、その悩みを抱えてる、今いろいろいるでしょ、うつとかそういう人たちいるでしょ、
老人性の地方もあったりとか、
でそういう、まあ、お年寄りも今の時代ってすっごいそのストレスを抱えてるんだけど、その時代の老人たちっていうのはもう賢者として扱われてて、で普通の壮年部のね、働き盛りとか、まあ言うたらもう10代20代30代40代そういう人たちが悩みを抱えた時に話を聞いてもらうだけ、うん、するとその老人は的確なアドバイスなんてしないわけ、うん、なんていうかっていうとね、ふんふんって聞いて最後にそういうこともあるねっていうわけ、
それだけでいいです
、それだけでなんかどうでもよくなるわけですよこれはね、僕のいとこも言ってた、すっごいね、沖縄で大変やった時にやっぱりね、祖母に聞いてもらうと、おばあに聞いてもらうと楽になるって言うんです。でこういう話をね、他でしてたらね、ある方が、関東の方なんですけど、いや先生、実はアメリカに伝説のカウンセラーって言われる人がいて、うん、でそのカウンセラーの人に話を聞いてもらうと、もう解決する、元気になって解決してしまうっていうカウンセラーの人で、そのカウンセラーの手法がふんふんって聞いてるだけなんだけど、実はみんな知らないんだけど、そのカウンセラーの方は目が見えない、耳が聞こえない、喋れない、ヘレンケラーみたいな人で、それに聞くとね、普通カウンセリングっていろんな手法とか技術があって、こういう手法でやろうとか、こういう療法でやろうってアプローチをかけるんだけど、その人は無意だからね、宇宙そのものとつながってるわけ。赤ちゃんもそうでしょ、老人もそうなんです。赤ちゃんは無、あの世から来た人
ばっかり、そうですね。
で老人はね、向こうへ帰ろうとしてる人だから向こうに近い、うん、で普通の若い人たちっていうのはこっちでしょ、うん、もうどっぷりこっちで浮世に使ってる、
もう全然ダメですよね、
もう無意の力が使えない状態なんだけど、こっちは二人は使えると。でそれをネイティブな人たちっていうのは積極的に使ってたわけですよ、う
ん、ほんで知ってたのね、そのエネルギーのこと、
そのすごさたるや、そのエネルギーの本当のすごさっていうのは、うん、科学的にどんだけ言ったらお金をかけて技術時間をかけてやっても埋めなかったのに、うん、たった一人の 2,3 ヶ月の赤ちゃんがそういう授けエネルギーを与えるとかね、もうこれでは俺はもう死ぬしかないんちゃうかって思ってた悩み事を聞いてもらって、そういうこともあるよねってボソッとね、おばあさんやおじいさんがボソッと言うだけで、
気持ちが楽に
変わってしまう、で活力が出てくる。これね、この前テレビでもやってたんですけどね、日本語を教えるおばあちゃんとかを最近使って起用してる会社があってね、
うん、会社ですか、
会社で、その英語の日本語の教師をおばあさんにするわけ、
うん、
おばあさんとかおじいさんとか、はい、だから外国人の人たちがそっちへ習いたがるっていう、
おばあちゃん、
そうバリバリのそのね、若いそのもう日本語も英語も喋れる人に習うよりも、おばあさんに習う方がね、安心感があるんですって。
うん、
癒されつつ言語も勉強できるっていうので、
安心感、やっぱり、ね、すごい勲章ですね。
そうです、
年下方たちの
それを与えてもらえるっていう、それは説得して安心感を与えるんじゃない、
うん、
普通だったら巷のカウンセリングとかそんなんてそうするでしょ、でもそうじゃなくて、おのずとそういうところにつながろうとする。でそれは我々も意識を変えるとそういうところにつながれるわけです。
意識を変えるということですね、
うん、
いやなんかすごく難しくしてますよね、いろんなことを自分で、そうそうそうそう、
複雑にする、
そうそう、複雑っていうか、今の子供ができない人たち の, その悩みをもう薬でとっても大変じゃない、お金もかかるし時間もかかるし、で全く不確実だし、
はい、
確信が確証が持てませんよね、当たれば発見ぐらいな、
うんうんうん、
それを赤ちゃんだけは、その母性っていうところ、その自分の女の人の中にあるその、まあ、 まあ、本能ですよね、うん、そこにアクセスすれば、
う
ん、そういうものがあの人の持つなんて言うんでしょうね、潜在意識を起こしっていうか、うん、持ってるものを出してきて、うん、あのミラクルなことが起きるっていうことですよね。それをあの横田さんは今自分がやってらっしゃるそのあの不思議なね、私初めて聞いたんですけど、あの施術でね、
はいはい、
業種っていう
業者、
はい、業は
あの仏教のカルマですね。
カルマ、業の業ですね、はいはい、あのなんとか業の業、
はいはい、そう、工業とか商業の業
で、あの感謝の社で、
社です、
業者、
はいはいはいはい、
これは一体何ぞやっていうか、
これね、もともとはね、業を捨てるって書いて業者だったんです。
ああ、捨てるも社って読みますからね、
はい、でこれは広島県におられた、広島県の呉におられたその谷原博道先生という方がおられたんです、
うん、
でそれもね、実は、うちのその少林寺拳法の恩師である山崎先生と、で僕が今お世話になっているノートルダム精神女子大学という大学があるんですが、そこの教授、も去年まで教授でおられたその安江邦夫という先生がおられた、
うん、
でそのお二人がその豪舎に行かれたんです。
あのご自身が患者さん、クライアントさんとしてですか？
として、うん、それなんでいたかっていうと、その安江邦夫先生ってすごく面白い先生で、うん、あの末期の大腸がんになってね、
この先生が、
そうで、もう死にかけたんです。でまあ、なんとかがんは見える範囲は取り除いて、でも残ってるから、あの抗がん剤を打とうと、
うん、
だけど自分の知り合いの方が抗がん剤を打っても別人になって、うん、自分はそんな根性ないと、何パーセントの確率で治るんですか、いや抗がん剤打ったら治りますかって、 0.3% やって言われた。って思った。そんならふと思い出したのが、ノートルダム精神女子大学って岡山県にあるんですけど、カトリックの大学で、そこでルルドの泉を思い出した。
面白い、ルルドですか。
そうで、ルルドの泉の病気の治癒率を聞いたら、あれちゃんと測ってるんですね、研究してる。 0.3% だった。
ルルドは 0.3%、うん、そっちの方がいいじゃないです
か。ならルルド行こうと思って行って、うんうん、でまあいろんなそこでも面白い話があったんですけど、ルルドの泉をたくさんの、の水をたくさん飲んで帰ってきたら、がんが消えてたんですって。
なんかそういう方いらっしゃいますよ。
いてます、たくさんいるんです、うん、でその人も治って、もう10年以上前だったんです。それが、
ね、おお、もう10年経ってるんですね。
もう経ってる。でその時にある東京大学の、医学部のまあ、トップの教授の先生に出会って、
うん、
でその先生にお話ししたら、そういうことはあるやろうと、うん、そういう奇跡はあると思うけど、検診行ってないでしょって言われて、行ってませんと。でそろそろ検診っていうか、もう一回見てもらった方がいいんじゃないですかって、
うん、
なら、そういえばなんとなくその傷跡がシクシクするなとか 思ってた。だからちょうどいいやと思って、じゃあお願いできますかと。でしかも東京大学の教授がね、
うん、
医学部 の、
先生が、ね、
教授が言ってくれるから、行きますって言ったら、その東大の先生が、うん、いや私じゃないんですって言うんです、
うん、
どちらですかって言うと、広島におるって言うんですよ。あ、ほんならその先生はね、岡山に住んでるから、
はい、
隣広島やからちょうどいいわと思って、うん、あ、じゃあぜひお願いしますと。で行った。ほんなら、実はその先生土日しかやってませんって、えらい変わった先生やなと思って、
うん、
で実は
ドクターだと思って、平日でしょ、
そうそうそうそう、あの普通のどっか広島かどっかの大学病院かなと思ったら、でその方はね、医者じゃないんですって。
あら、
えっと、でも私が一番信頼してる先生ですあ、じゃあお願いします、じゃあちゃ私が予約を取っておきますから、いついつその何時何分に行ってください。で行かれたんです。でその行った時に、その山崎先生と安江先生は2人で行かれたんだけど、うん、帰ってきてからすぐ電話かかってきて、この谷原という先生がいて、で弘法大師を祀ってると。
お大師様、
そう、
空海さん、弘
法空海さん、あの祭壇に祀ってて、
うん、
で元々は船大工やったらしいんですよ。
まあ全然ジャンルが、
はい。でその時もね、業者とは言わなかったんです。業者か、なんかそういう名前の治療があってって、でシャツの上から刺するだけなんやと、
うん、
でそれで病気を治すっていう技術があるみたいやけど知ってますかって言われた。
まあまあ知らない
知らない僕もその時忙しかったから何のことかいなと思って、いや知りませんと。でそういう不思議な人がおってねみたいな、でもそういう人がおったんですか、でもその人が言うにはしきりと後継者がいないって言うんですって。
うん、
あそうなんですかって言って、僕は全くその無意って言って触れるだけで直したからさすりもしないし、うん、あそんな人もおるんやなと思ってた。でそれからね1年じゃない半年ぐらい経った時にその安江先生っていう方が本にその豪奢のことを書かれたんですよ。
本を出されたわけですね。
そうです。自分のその体験を、
うん、
でその豪奢
に伝えたい、ね、伝えたいもう。
でその豪奢のその内容が空海がもともと伝えた行、
ほう
だから豪奢というのは治療技術ではないと、行やと。で今から真言密教の修行に入ろうと思うんだけど、うん、その人に業が今まで の, そ の, ものがつ余計なものがついてると、
うん、
でそれを取り除いてきれいにして、で修行の妨げをなくすためにやるものだと、
うん、
そういうものがあのさ高野山やそんなとこは認めないと思いますが、うん、その谷原先生は実はね高校生の時に弘法大師の使い屋っていうおばあちゃんに自分の病気を治してもらってるんです。
そういう経験があ
るんですね。経験があって17歳の時
で、そのおばあちゃんっていうのは本当に実あの人間ね、
実際に、はい、でそのおばあさんがあんたはあんたも自覚はないかもしれんけどある一定の年齢になった時に、うん、そのそういうことをするようになるよって、
できると
できるようになるよって言われたんです、うん、でもそんなことないと思ってて、でご自分は船大工をされるようになった。でその船大工をされるようになった時に二人で友達と飲みに行ってたんですって、
うん、
だその友達がね飲んでんのにもう早々に帰ろうとするんですよ、うん、でどうしたんやって言ったら、いやもう俺今日は帰るわ、なんでや、いやもうって理由は言わなかった、なんで帰るんやみたいな、もう広島ですから、
うん
まあ、もっともっと飲もうみたいな、
も
っといやするといや実はなって、あの胃が悪いんやみたいなことを言うわけですよ、
うん、
で胃ってどこやって言ってパッと見て、でちょっとこう触ったんですって、
うん、
ほんなら痛いって言ったら、
ちょっと触っただけ
で、ちょっとだけで、ほんで痛いって言って、そんな痛くないやろって言ってもう一回触った、痛いって言ってもう本当に怒って帰ったの、
うん、
なんやあいつはと思って、その日は一人で飲んでた
その方だって別にすごく押してるわけでも
ない、もう軽くこうやってさ、ほんなら帰って4日ぐらいかな、すると、いやこの前途中で帰ってすまんかったなって電話かかってきたんですって、
うん、治ったと。
いやほんならなあれ胃が悪いって言ったけど何やったんやって、もしかしたら胃潰瘍か胃がんやったかもしれんって言われて、
うん、
で帰ってあの時お前何してくれたんやって言うの、
うん、
何もしない触っただけで、帰ってお腹見たらね真っ黒だったんですって、触られた後が真っ黒、皮膚表面が
で、この本には痛い痛い痛いとかって言ってるわけだから、うん、なんかあったかとは思うんですが、やった人はただ触っただけ で
真っ黒になっててね、
うん、
あれと思って、でも調子が良くなったから病院行ったら治ってたと、
うん、
イカイオの家の跡もなくなってたと、
いや
あれお前直してくれたんやなって言ったら、いやそんなことないと思う、
本人はキョトンとしてます、う
ん、ほんでそれからある日寝てたら夢枕に空海が立って説明をしたんですって、
う
ん、ほんならその方もね空海が修行してたという広島の山のでずっと遊んでて、で17歳の時にそのお前も空海の力で人が直せるようになるよっていうことを言われてた、でそれを思い出した。でその時に空海がこれは豪奢と言ってみたいなことを説明を受けて、
うん、夢枕に立った空海さんが、
でそっから船大工をやってたんだけど、実はあの船大工やりながらね、なんとなく人の体の関節とか触ったら、うん、五十肩とか捻挫とか膝が痛いとかって言ったら剣とか人体を弾いたら治すっていう特殊能力を持ってたんです、その谷原先生っていう船大工の時代からだけど、それをきっかけに船大工を辞めて豪奢だけになったんです、
うん、
でなったんだけど、でその説明は まだ僕は聞かなかったけど、その本にね、その人間の左脳を止めるんやと、でなぜ痛いかというと、うん、
左脳が
皮膚表面を触るから業が出ていくことによって、うん、左脳が止まる、 で痛みっていうのは実はね物理的な力っていうのはもうほとんど欠けてないんです。もうストッキングの上からもやりますけどストッキングも一切傷がつかない。
うーん、
で色は出るんだけどなんかもう本当にすりなんていうかもう何とも言えん色が出るんですけど、
すごいね、不思議、ただたださすってるだけで。
でもお風呂入っても痛くないんですよ。
痛みはない、
ない、その時だけが痛い、
うん、はい、
でそれは業を外されるのを心が嫌がるかららしいんです。
外したくな い,
ない潜在意識では
意識で、ね、
潜在意識っていうのは変化を怖がるところがあるから、
もう習慣化してしまってるから、
そうそうそう、それを取られたくないから痛みを脳が捏造するっていう
脳さんってねちょっと悪者だから、
そうそうそう、それがブロックしちゃう、
うん、
でそれをそのたまたまその本に書いてあって、で僕がねなぜかこれは僕は受けに行かなあかんと思ったんです。
またそこで直感ですね。
でその時に実はうちのその仮眠中だユタだったら祖母が107歳でね、
おばあちゃんは107歳ま で,
107歳 そ, うで、その時にねだんだんよく寝るようになったんですよ。
あの老衰の形取るとよく寝ますよね。
そうそうそう、でよく寝るようになって、でうちの母親も帰ってたよく帰ったりしてたんですけど、でその時にね10月の今でも忘れない17日だったんですけど、うん、その日の日曜日しか僕その年は日曜日が空いてなかったんです、はい、11月も12月まで17日だけが空いて、ですぐにその少林寺拳法の師匠山崎先生に電話して、であの先生実はあの前以前言ってた豪舎を受けたんやけど行けますかって言ったら、分かりました聞いてみますって、
うん、
でその日の朝電話して夕方には電話もらって、あの先方は大丈夫って言ってますと、
うん、
でこうこうこういうものを用意してきてくださいみたいなことを言われて分かりました。で10月の17日に行ったんですよ、
はい、
で行ったらあのダライラマっていてはるでしょ、
はい、
ダライラマをすっごいいかつくしたような人だった、その谷原さんの顔
ダライラマさんもなかなかでかくて、
でそうでしょ、
なんかあれどうにかすると怖いですよ、
あの目つきをさらに鋭くしたような感じの人で、
あ怖い
で、ね、会ったらねすごい睨まれたんですよ、
うん、このこいつは 何者さ
みたいな感じで睨まれてね、で言われたのがね、あんたはな業がないのに何しに来たんやって言われたんです。
いやなんかいいな、業がいやいや業がないなんているのみたいな ね
言われたんで、
言われた
で、いや僕はねいやいいって言われたから来たのにと思って、うん、ほんならその前から技術を盗もうとするようなやつは嫌や嫌がられるっていうような話を聞いてたから、
うん、
別に技術を盗もうなんて思ってないしやろうとも思ってないから、うん、受けたかっただけ、まあ、その時にパッと山崎先生が入って説明してくれて、彼はこういう人間でって、はい、でうちの学校にも教えに来てくれてみたいな話をしてくれて、そうかじゃあそれやったらいいよってなってね、
うん、
実は山崎先生は安江先生のあと一緒には来てたんだけど、ご自身は受けたことがないなかった、
あそうだったんですか
僕が受けんねやったら僕あの受けるって言われるわけ、
ああじゃあ一緒に行こう
って、で山崎先生がさっき受けられた、
うん、
で終わってからねもうほとんど 何も喋ってないんですよ、
うん、
襖一つ向こうがその施術室みたいなと行するとこだと、うん、で戻ってこられたらねもう色がすごい出てたんですよね、
あのか本当に肉眼で見える
見えるぐらい
色が出てるってどういうことです、
色がね出てる、あのねちょっとあの僕はあまり語彙力がないので田村さんに見ていただいて、
今写真が出てきま ますさあどんな色が出てくるんでしょうか、いやもう怖い、
こん
なんかなんかマジックででも
変えたそうそうそうそうそうそうそうそう、
あるちょっとやけどケロイドのような ねこんなのが出るんですか、
でこれはでも触っても痛くないんですよ、
本人は
本人は
色が出る
色が出る
なんか下本当に本当に出るんですか、
これはね汚れた血液やとも言うんです、その人
うわ
でこんな色が出てきたからね、
いやもうびっくり、
そうそう、それを僕は何の前情報もなくそれが出てきたから、あ間違えたなと思ったんですよ僕くんの、
あ間違えた、
その安井先生の本にこんな色が出るとも書いてないしね痛いとは書いてあったんだけど、
うん、
ほんでうわと思って
これ
でいざその業者を受けるってなった時にあんまり痛くなかった
の、だってその色見たら どっちか DV 系ですよね。
そうそうそう、内出血みたいな。
内出血みたいな。痛くない、
あんまり痛くなかった。でそんなに色も出なかった、うん、でその時に言われたのが、なぜ先お話ししたような、なぜ自分がそういうことができるようになったのかっていう経緯を話された。うん、で空海とも縁があってというような話を、1時間半高校もうとうとうとこう話をされるわけですよ。うん、でその時にこういうもう政治家も、あの芸能人も、うん、スポーツ選手もでヤクザまで
いろんな方、
もういろんな人が来た。うん、でもあの本当に有名な人で素晴らしい人っていうのは少ないよって逆に言うと世の中から虐げられてる人の中に情とか義理とかを本当に大事にしてる人たちがおるから、うん、白か黒じゃないって本当のことは、うん、その中間にあるグレーの部分にこそ真実があるんですよみたいな話をされるんです。うん、で僕なんでこんな話されるんかなと思ってたら終わったんですよね。
はい、
施術が
どれぐらいの時間
ですか。1時間半ぐらい。ほんで終わったらその谷原先生が、もう横田さんあんたなできるようになってるって言うんですよ。
この先生がやってらっしゃるその
豪舎を、
豪舎をだって初めて行かれて、
そうそうそう、できる、そうでできるようになってるからやりなさいって、うん、でもしわからないことがあったらいつでも遊びにおいでって言って、うん、送り出してくれたんですよ。
その前にあの横田さんにもさっき見たその色の色が出ました。
そんなに出てなかったです。
少しは出て
た。少しは出てた。
少し出た。うん、それで1時間半 の, この初めての対面とその施術が終わりました。うん、どうなったんですかその後。
でね、その後に僕実はその祖母が、僕が豪舎受けたら亡くなるんちゃうかなと思って、うん、妻には言ってたんです。僕が広島行った時に祖母もしかしたら亡くなるかもしれへんと、ほんな広島帰ってきたらすぐ行かなあかんかもしれんねっていうような話をしてたんですが、その日の3日後に、うん、その次男はその時いなかったです。長男と僕と妻でご飯を食べてたんです。なら僕の前に妻と長男が座って、で反対側にここに僕がいて、なら息子はね絶対に妻の横で食べるわけですよ。うん、その日に限ってね僕の方に指さしてね、この人誰っていうわけですよ。僕の後ろを指さして
来たぞ。
ほんなら
今度は息子さんにも、
ほんなら、いや
の能力が
な、どうしたんって言ったら誰って言ってめっちゃ怖かったんですよ最初ね。うん、でもしばらく見てると落ち着いてきて、あのパパの後ろにはそんな怖い人来へんから大丈夫やでって言って、うん、でその日は見舞いに行ってた母親が帰ってきてね、うん、沖縄そばとか、うん、
沖縄のものを食べてたんですか。そうそう、
沖縄のお土産を晩ご飯にして食べてたんです。うん、ほんならその子供は絶対妻の横で食べるのに、その日だけは僕の膝の上で座って、うん、で食べた。ほんならその日の夜中の3時に祖母が亡くなったんですよ。
あ、おばあちゃんいらしてたん
ですか。そうそうそうそう。でね、1週間ぐらいは毎晩来ましたね、
おばあちゃん。
はい、子供が言いますから。ほんならその日だけ味噌汁とご飯を別で用意しておいた食卓に。
沖縄のおばあだ。
そう、よっぽど癒やしんやなと思って。
いや、癒やしくはないですよ。そう、やっぱり旅立つから自分のね、孫やね、
そうそう、一緒に食べた、
孫に会いたいしって。
でその祖母が亡くなってからやっぱり移ってたんです。
始まった
豪舎が。なんとなくね、普段は見ないんですけど、急性のぎっくり腰とかそういう人を見るようになった時に、なんかね、めんどくさいじゃないけど、やってみようかなと思ってやったら治った。うんうんうん、ほんならやっぱりその色が出てるわけ。
いやー。
で、
すごい、
それができるようになったら、谷原先生が、もうしなくなって、もう今は引退された。
だから。でも、後継者が欲しいって、うん、後継ぐ人がいないんだっておっしゃってたっていうのをほら聞かれてたでしょ。
はいはいはい。
そしたらその子に横田さんが行かれて、はい、たまたまね、
はいはい、
でおばあちゃまのいろんな、まあ、おばあちゃまもほら、まあ、超能力者 で、はいはいはい、でしょう。で亡くなったら、あのなな何もそのなんて言うんでしょうね、あのトレーニングしたわけでもないのに、はいはい、横田さんがそれが施術ができるような何かをもらっちゃったのね。
これは本当、まあ、僕はね宇宙教育って言ってるんですけど。
いいね、
その
うちの娘入れたい学校があれば、
あの風邪とかインフルエンザとかと一緒でね、うつ、ん、るんですよ。 伝染する、
うつる。
でこれは仏教では念下微笑とか以心伝心っていう言葉で言ってて、
微心伝心ありますね。
こうだからこうなるんだよって一時説明するんじゃなく、うん、空間を共有することによって
うつる、
うつる、
インフルだ。
そういう技術だから弟子は取らないって言ってたんです、うん、そういえば。
そうですよね、トレーニングしてできる
わけじゃない、ね、トレーニングできるわけじゃない、学校で教えてできるもんじゃない。
同じそのなんていうのかな、まあ、ある意味周波数が一緒だったりとか、感覚が一緒だったりする人たちに移る。
そうそうそうそう。
あのね、あの今日はね、お隣に、横田さんのですね、クライアントさんでもあるし、その沖縄の方でね、一生懸命、横田さんのお仕事手伝ってらっしゃる、あの前回マジカルも出ていただいた、あの平川さん、平川理子さんそばに座ってらっしゃる。なぜ彼女が座ってるかをちょっとだけマイクをね、あの理子さんの方にね、どうもお久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。こんにちは。
なぜ理子さんがここに座ってるかっていうと今ね、あのずっと横田さんのこの今の至る豪舎ができるようになっていきさつを伺ってたんですね。それから何年経ってます、横田さん。
もう4年か5年ぐらい。
まだ4年5年ですよね、うん、で、嘘でしょって聞いてらっしゃる人なのに、そんなことあんの、何分かんない、自分を見てないし、やったこともないしとかっていう意味で今日はそばにね、リエコさんがいるのは、でそれ受けてらっしゃる方だから、どうなんですか、本当に今お話しなさったような症状が出たり、はい、
もう最初すごかったですよ。もうあの私あの誤射を知ったのは安井先生の本を読んでからなんですよ。
あ、
それを読んで、はい、どういうもんだろうっていう好奇心だったんですけど、はい、あのそれを、まあ、知ってて、それであのたまたまなんですけどね、この話すると長いんですけど、うん、彼と知り合ったんですよ、偶然、はい、偶然なんですけど、この偶然の重なりで今があるんですけど、それであの、まあ、でもあの本読んで、もう本当にあの安井先生の表現を借りるとですね、五寸釘をブスッと刺してそれを横にギーッとやったぐらいの痛みだというふうに書いてあるんですよ。だから私なんかとんでもないって思ってたんですね。ですけど、まあ彼と偶然会って、なんかね、何かのご縁かな。でもなんか、やっぱり私も好奇心が強いので、やってみたいなという好奇心からだったんですよ。そしたら、私自身一人だけ思ってるものを、何気なく周囲の人たちがですね、お友達なんかが、私もやるわ、私もやるわ、みたいな感じになって。
映っていっちゃった。
映っちゃって、人数結構集まっちゃったんですね。それで我が家でやりましょうっていうことになって、それでやったんですよ。
沖縄で受け入れ先になってるわけですね。
そうなんです。そしたらですね、もう想像を超えた痛みでしたよ。まあこんなこと言ったらね、視聴者の人は。う
ん、でも、うん、横田さん別に押して引いて引っか、五寸釘でやってるわけじゃない
、ね、T シャツがあるんですね、はい、T シャツを着て、
足は裸じゃなくて、
裸じゃなくて T シャツを着て、下はストッキング履いて、まあ、女性はあの短パンかなんか履いてね、うん、で、あの、あの、直接肌ではなくて、あの、ストッキング、滑りがいいように、うん、ストッキングをこう、腕なんかも。
先生の方はこのストッキングをして。
いやいや、私、なちなが、
受けられる方。
受けられる人。もう、あの、彼はもうそのまんま。はい、うん。本当に軽くさすってるんですよ。それがなぜあんなに痛いのか。
痛い。
そして、あの、すごい、私もね、もう最初の頃なんか、あの、もう腕なんかですね、もう DV されたみたいに真っ黒です。だこれが業なんですね。
それで、旦那様とかご家族はこれご存知でした？
いえ。
うわ、
だって私自身わかんないですよ。
よかったですね、こう、なんか見れなくてみたいな。
そう、だから、あの、半袖着られないですよ。
長いこと？
いやいや、もう本当に、ね、最初の頃はね、約1週間、あの、黒いのは、黒から紫になって、うん、なんか、あれは打撲症みたいなのありますでしょ。
別に押しても、本当に引いてもいないのに。
うん、で、あの、なんですけど、まあ、引いてきて、で、まあ、最初私はもう二度とできないと思ってたんですけど、まあ、なんか知らないけど周囲の人はまたやるって言うんですよ。それでまあやりましてね。で、最初はもう私はもう世話面倒を見るけど私はやりませんなんて言ってたんですけどねまあやることになって、でそれがだんだん今はあの、なんだろう、あのその日一日はちょっと赤くなりますよ、うん、ちょっとあの刺すあの虫刺されで描いたような跡があるんですけど、うんうん、もう翌日にはほとんど消えます。で、あの黒くはならなくなってますね。
じゃあ一番最初に黒かったというのは、その大変失礼な言い方で理恵子さんの中にあったこのカルマだったり、要するに病気だった人は病気の原因ですね。
私だけじゃなくて多分ご先祖様の 業もカルマも出てくると思うんですよ。
だから2回、ダルさんって何者みたいな怖い。そうそう
そう、2回目3回目ぐらいまでは少しやっぱりね、青技みたいなのもできましたけど、うん、だんだん今は、うん、でもそのそれがとても不思議なんですよ。例えば太ももをですね、刺さられてる時は太ももってすっごい私にとって痛いんですよ。
痛い場所ね。
痛いなんです、痛いんですけど、太ももはもう今まで7回8回やってますけどね、赤くならないんですよ。
痛いところは、
うん、痛いのに赤くならない。あんなに刺さられてるのに、うん、あとも出ないんですよ、うんうん、だからそれがね今でも私不思議なんですけど、うん、でもね本当に、まあ、なんでまた あんな痛いのにお金出してまでやるのっていうことなんですけど、みんなね私一緒にやってるなんかも、
う
ん、
でもなんか、ね、リピーターがいるということはやっぱり受けてらっしゃる方たちの何かが、うん、これはいいということで、はいはい、嫌なのみんなすぐやめちゃいますからね、ま
あ、そうですね、痛いのにね、うん、だからまあ私の場合はね、私自身がもう何でしょう、まあ、ちょっと執着とかに気づく、自分ではちゃんとした思いだったと思うんだけど、あ、これって私の執着だったんだな、どうでもいいわみたいな感じで、うん、結構手放していけるっていう体験がすごい快感になって、うん、要するにハッピーになるんです。
気分が解放されるんですね。
そうそう、自分が持ってるもの、うん、なんで私こんなの持ってたのみたいなの、まあ、まだまだなんですけど、でも、
でもやっぱり変わったのはご本人が一番ね、分かってらっしゃるから。
そうそうそう、だから、
じゃあ横田さんとの出会いと、うん、それでその施術と、うん、そして結果、うん、自分自身の解放につながってて、ね、結果元気になりっていう、
そう元気になり、だすごく心身ともに軽くなった、
軽くなった。
で私が一番最初にやりたかった理由は、私左膝がちょっと膝関節症を持ってて、うん、ちょっと弱いんですね。
弱いわけですね。
でそこがもう治るだろうみたいに思ってやったんですけど、うん、まあ確かに良くなってきて、でまあこの痛みが原因が何だろうかなとかねっていうことも自分の中でもう外傷的なものではない、やっぱり自分の中にあるものなんだよっていうのは分かってるんですよ。
いやありがとうございます、はい、ちょっとマイクをこっちに戻してね、はい、横田さん、理恵子さんそうおっしゃってるんですけど、うん、不思議です。だってね、うん、私たちのこの見える世界っていうか物質の世界で何もしてないのに、なんかその見えるっていう、例えば、はいはいはい、殴っても蹴ってもいないのに出てくるとかね、うん、現象ですよ現象、はいはいはい、それってまだ摩訶不思議とか、うんうん、すごいなんか超スーパーみたいな話の方じゃないですか。ところが今理恵子さんみたいに施術を受けられた方たちが、いやーってまたリピートして、はいはい、で要するに良くなったっていう、うんうんうん、体もそうかもしれないけど、うん、もう一番今平川さんのお話伺ってたら、うんうん、なんか性格が変わるっていうか、気が楽になっていくみたいな感じを受けるので、中にあった業みたいなもの、うん、その自分の中のカルマでもいい、うん、それがやっぱりこう人ってあるんですね、はいはいはい、たくさんあるんです、はい、それが病気の原因にもなる、はい、ということですね、はいはいはい、
だからさっきの無意の力につながるんですけどね、人間っていうのは表面の我々が普段認識してる意識じゃなくて、深いところには絶対にみんな魂の計画っていうのを持ってるんです。自分自身が生まれる前に決めた計画がみんな持ってます。でそっちとつながっていくっていうのを行と言ったんですね、うん、空海なんかが言った。でそれの手助けをするのが業者だったんです。で結局は何が変わるかというと、例えば今の平川さんお話ししてくださいましたけど、その自分の計画が出てくるんです。本当にやらないことはいけないのは何かって、
その業者を受けて、そう、そうこの黒いものどんどん出してい
った先に、出していくと必ずその身体的なことだけじゃなくて、目の前に起こる現象が変わってくる、うん、でその現象っていうのは自分の人生だけじゃなくて、地球や例えば沖縄でもたくさん眠ってるものがあるし、うん、で僕実はね豪舎で回って呼ばれるのはね青森と沖縄なんです。
面白いですね、はい、でなんか北と南で、
そうなんです、こんだけ距離は離れてるんですが、実はね太古の昔はつながってたってことが最近分かってて、でその時代っていうのは本当に争いもなく平和だった時代の、そういう土地にいろいろと呼ばれるようになって、
なんか縄文文化の時の縄文人みたいな生活ですね。
そうです。でそれがただね、初め人間ギャートルズみたいなあんな原始時代ではなく、我々が思ってた以上のものがあるようなんです。でそういう部分っていうものにつながる、 で人間が実はそういう部分とつながるとすると本当に魂の計画っていうのはただ単に20年間学校行ってね40年間働いて人生が終わるっていうのではなく、うん、本当に自分自身が求めているものっていうのはみんな持ってるんです、はい、持ってない人はいないです。持ってるからこそ肉体がこれだけ動くわけです、うん、でそれをこれからどんどん出ていく時代じゃないかなと思うんです、うん、でそれはただ単に豪奢っていうのは技術で出すわけではなくそれのきっかけであってでそういうものが出てくるとみんなおのずといろんなことが変わってくるしでそういうものに目覚め出してくると教育ではなく気づくというか
また深いところの、ねうん、魂部分の気づきというか、うんうん、いやでも本当に、ね、時代が変わったなと思うのが、うんうん、マジカルミステリーツアーでいろんなゲストの方いらっしゃるんですけれども、はい、宗教家の方もいらっしゃるし霊能者もいらっしゃるし、はい、病院の医学の、ねうん、その専門家もいらっしゃるしでもう本当に多岐にわたっていろんなジャンルの人がいらっしゃるんですけどもういよいよその目に見える形と外的なものではも
う
無理だと全部自分たちの中にあるものをつ使ってはい、でしか解決できないっていうのと、うん、自分で解決しなきゃいけない未知の部分があって、うんうん、それが宇宙の部分だからっていうことは、うんうん、やっぱどなたも皆さん感じてらしてですね、うんうんうんうん、それぞれのその方法では取られてますけれども、うん、でいよいよ宇宙時代って、うん、いうのは、うん、宇宙時代というのは要するに私の考えるところの縄文とかある意味原始、
はいはいはいはい
帰るんだなっていう、うんうんうん、同じものが使われてたそう意識ですね、うん、でそれをなんとなくテクノロジーやなんかで進化してるように今思って誤解してるけど、はいはいはい、でも本来人間の持つその潜在意識だったり能力なんて今も昔も同じようにあるはずなのに、うんうんなね、今使えないじゃないですか、はいはい、でそれ使えないから病気にもなるし自分自身がわからないし、うん、何か事件に事故に、ね、遭遇したりするっていうだからそれをこう直結させるその一番いい情報と直結するための方法としての、うんはい、まあ、豪奢とか、はいはい、横田さんがやってらっしゃることなんだろうなって、うんうん、だから新しいっていう、はい、逆にね、はいはい、これからそういう、うんうん、こういうジャンルをどんどんどんどんみんな知らなければいけない、うんうんうん、で実際何でもそうですけどいろんなことを時代とともに開発もされね、うん、電気製品だってね電化製品だって半年ぐらいでもう変わっていくじゃないですか、うんうん、車にしろ、はいはいはい、でもその変化っていうか進化じゃなくてやっぱり自分たちのなんて言うんでしょうやってもダメな効果が出なかったことに関しては、うんうん、そこは間違いなわけなので、うんうん、もうちょっと自分の右脳をしっかり直感力使って、うんうん、もっと元気に楽しく、うん、健康でね、うん、大変な3次元ではありますけれども生きるっていう、うんうん、やっぱり何かその情報はないといけませんね、うんうん、そういう意味では今日のずっと横田さんのお話を伺っていてすごく一つの皆さん聞いてらっしゃるリスナーの皆さんピンときた来られてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけれどもこうやってね電波を通してラジオを通してそれから本を読んだりテレビを見たりする中での情報、うんうんうんうん、もしかしたら自分にとも自分の中の DNA、ね、魂がこれだよっていうものをね、うんうんはい、今日横田さんのお話を聞いてて感じられてるリスナーの方たくさんいらっしゃると思うんですね。痛いってね受けられたね、平川さんおっしゃってたけど、はいはい、これ横田さんのこのお施術を受けたいと思うときどうすればいいですか。
僕が普段、はい、大阪の方で主催している不思議の会っていう会があるんですよ。
また不思議。
面白い。
はい、
不思議ってね、これね、仏教の言葉なんですよ。
あ、そうなんですか？
議論しても、思ってもいけないっていうのが不思議なの。で、不思議っていうのは、我々もそうなんです。不思議な存在。例えば、人間は、あなたは学歴が高いから生きていいんですよとか、あなたは障害があるから、うんダメなんですよっていうことをやったのがヒトラーなんですよ。これは人間っていうのは議論したり思えたり考えたりそこに資料分別が入るとその存在っていうものの否定につながっていく。でなくて我々が考えているような思考で考えるような価値を超えたもっともっとすごいところからの言うたらその支えによって我々は生かされている。でそれを不思議っていう。でこの不思議な話っていうのは映るんだと。
ここもまた。
ここも映ると。で、そういう会をやってるんですよ。で、そのホームページを見てもらったら。
横田さんにつながる
はいはい、つながります。
じゃあ、不思議の会
はい。 でもうすぐ出ます。不思議の会横田和則やったら絶対出ます。
聞いてますかですね皆さん、不思議の会横田和則で検索できるということで、はい、それあとはもう直接ね、はいはい、連絡を取っていただければ、はい、沖縄でもね先ほどのね平川さんたちが窓口になっていらっしゃるしまあちょっと面白いです。だってすごいの体が、もうね、本当に殴ってもいないのにこんな色が出てくるのかみたいなそれで1週間で消えるみたいな、はいはい、
でおしっこと便に出ていくんです、あの色が。
いやもう怖い、
毛細血管から吸収されて、だから濃いおしっこが出たり、濃い色の、便が出たりして。
いや本当にじゃあ自分の体で起きてることなんですね、はいはい、横田さんなんか塗ってるとかするんじゃなくてね、
体がそういう反応を出す。
すごいですね。これはもうね、横田和則のワールドに入っていく、ワンダーワールドに入っていくには、とにかく一度お試しした方が、見るよりも喋るよりも早いかと思いますので、ぜひね、今すごく切羽詰まって体調不良の方もいらっしゃるだろうし、精神的に厳しい方もいらっしゃるかと思うので、ね、門を叩いていただきたいと思います。今日のゲスト、横田和則さんのですね、そうですね、不思議の会、なんか参加したいですね。不思議の会、これにまずはですね、皆さんちょっとこう、いろんなね、今まで思ってた目から鱗なね、お話も聞けるかと思うので、その会だっていいですよね、参加なさってもいいわけです、はいはいはい、できるんですよね、はい、それでは、不思議の会、豪奢師でいらっしゃいます今日のゲスト、横田和則さんでした。本当に不思議なお話、マジカルミステリーならではのですね、不思議ではありますけれども、うん、でも何かが開きそうな予感がするような、はい、前編後編の今回の横田さんのですねお話でした。本当にどうもありがとうございました。私も近いうち参りますもうものすごいのが出てきそうだけど、はい、もう黒いのが出てきそうですけれども、よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。